ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。5月8日、東京で北朝鮮による拉致被害者ご家族によって結成された家族会と、その支援団体である救う会、それに国会議員が党派を超えて集まり結成された拉致議連が主催する国民大集会が開催され、およそ1300人もの人々が集まりました。それでは集会の模様をダイジェストでお聞きいただきましょう。はじめに家族会代表であり、拉致被害者田口八重子さんのお兄さんの飯塚繁雄さんの挨拶です。
我々のこの被害者は、いわゆる天災とかそういった問題ではなくて、人災なんですね。北朝鮮による犯罪国家による非常な拉致事件、人の命を大切にしない国によって連れて行かれた人たちの救出のためでございます。災害の絵を見れば、まさに瓦礫の下にまだまだたくさんの人がいると。そしてこれを私たちの被害者に当てはめれば、北朝鮮による瓦礫、さらにその上に被った網、その下にですね、早く助けて、お母さん助けてっていう声が私には聞こえます。しかも生きているんです。生きている人を目の当たりに見ながら助け出せないというこのもどかしさ。これは我々の家族のみならず、皆さん、そして国が相当感じているはずです。30年間も35年も待ってる人の気持ちがどこまで皆さんにお分かりになるかということも、私たちはまあ当事者ですから当然なんですけども、一日たりとも待てない、毎日毎日が待ってる生活を強いられている状態でございます。ぜひとも皆さんにおかれましても、こういった私たちの気持ちも踏まえて、ぜひともこれからいろんな形のご支援、ご協力をまあお願いする次第でございます。今日は本当にありがとうございました。
次に、中野寛政拉致問題担当大臣の挨拶です。
北朝鮮による拉致問題は、我が国に対する主権侵害かつ重大な人権侵害であり、政府としては国の責任において、すべての拉致被害者の皆さんの安全を確保し、 一刻も早いご帰国救出を実現するため全力を尽くす必要があります。拉致被害者のご家族はすでに大変失礼ですがご高齢の方も多く被害者の救出は時間との戦いともなっており拉致問題の解決に向けた取り組みを一時も休めることはできません。私は拉致問題の解決なくして日朝の国交正常化はあり得ないとの方針を堅持し拉致問題の解決に向けて誠心誠意取り組んでまいる所存であります。
次に田口八重子さんのご長男である飯塚浩一郎さんの訴えです。
私が一番今申し上げたいのは時間というのは無制限ではないということです。家族が家族で会えなくなる状況がどんどんどんどん膨らんでるんです。私はこの家族会の中で一番若いかもしれない、若いですけれども、明日になったらもしかして交通事故で死んでるかもしれない。本当に家族が会える時間というのはどんどんどんどん短くなっていくんです。ですので、仮にこの先何人かかるか分かりませんみたいなことをおっしゃる方も いらっしゃいますけど、我々が頑張るのは過去でも未来でもなく今なんです。
次に、横田めぐみさんのお父さん、横田しげるさんの訴えです。
生きているのになぜ長期間助けられないのかということになってきますと、それは交渉が全然行われてないわけなんです。小泉総理がなぜ交渉に成功したかっていうことなんですが、元外務審議官の田中仁さんが、日朝首脳会談の舞台裏ということで、話をされたわけです。で、それによりますと、交渉するときに例えば全額っていうことで、議論をしても、それはもう被害者を取り戻すことはできないということで、それで小泉総理と相談して、これはもうメリット、相手にもメリットを与えなければ解決しないということで、そのメリットっていうのは具体的に言えば、拉致問題を解決すれば、なんていうの、日朝国交正常化をして、そして日本から韓国並みに支援金が出るとかっていうことを、向こうが喜ぶような形で交渉するってことを小泉総理も了承して、その結果、これが行われたわけなんです。ですから自然にこんな、なんていうか、交渉が行われたんでなくて、やはりもうそのためにはもう随分な努力がなされているわけなんです。やっぱり相手方にも少しはメリットを出すことによって解決しなければ、単にもう筋論だけと言っても、それは解決が難しいと思いますから、やはりそれでうまくいってるなら問題ないんですけど、それで膠着状態になってるってことであれば、やっぱりもう戦術を少し考えて、やっぱり日本側が強く交渉を催促するしかないと思います。黙っておいて、向こうが制裁で苦しいからっていうことで、なんて言いますか、交渉しましょうっていうのを待つったら、いつまで経ったら交渉が行われるか分かりませんので、やっぱり日本側がもっと積極的に交渉ということを要求しなければ解決は難しいと思います。
次に、松木薫さんのお姉さん、斉藤文代さんの訴えです。
もう難しいことは私も何も申し上げられませんけれど、本当にみんな会いたいんです。みんな家族に一刻も早く会いて、短い人生であっても、一緒に家族と過ごしたいんです。一刻も早くこの問題が解決するように、もう少し皆さんお願いします。協力よろしくお願いいたします。
次に、松本京子さんのお兄さん、松本はじめさんの訴えです。
松本です。妹が拉致されて、ちょうど横田さん、めぐみちゃんと一緒ですけども、34年経ちました。この34年間本当に、私ども、本当に何と言いましょうか、皆さん方が想像しにくいような生活をずっと送ってきまして、いろんなことをやりながら、妹はどこにどうして暮らしているのかなと、そんなことを思いながら、今日まで来、そして34年の長い年月が本当に過ぎ去ってしまいました。 妹が北朝鮮に連れて行かれた時は29歳、現在は63歳です。北朝鮮で暮らしている方が長いんです。人はいつかは必ず死んでいきます。しかし生まれてくる時には何かの目的を背負って生まれてくるんだろうと思います。わずかの間でもいい、短い間でもいい、この日本で妹が幸せに暮らせる日が来ることを望んでおります。ぜひ皆さん方の力をお借りして、一日も早くこの問題が解決することを願っておりますので、どうぞ最後までお力添えをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
集会の最後には北朝鮮に対して全ての拉致被害者を今すぐ返すことなどを求める大会決議が採択されました。以上、5月8日に開催された生きているのになぜ助けられない、全ての拉致被害者を救出するぞ国民大集会についてお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。5月30日、金正日国防委員長の非公式訪中について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月20日から5月26日にかけて、金正日国防委員長が中国を訪問いたしました。金日成主席が死去して、いわゆる金正日時代が始まってもうすぐ17年になろうという時期でありますが、まあ、この間で今回の訪中が7回目ということになります。ただし金正日総書記は最初の6年間は一度も中国を訪問しませんでして、この7回というのは2000年から今年までの、まあ、過去11年間で7回ということになります。特にこの1年頻度が増えていると考えられますのは、昨年5月と8月に訪中しておりますので、この1年間で今回が3回目になるということですので、訪中の期間が短くなってきて頻度が増えているということが注目をされております。韓国では、北朝鮮は戦略的転換をしたのではないかと、まあ、これまでアメリカ、韓国、日本との、まあ、関係を深めることを努力してきたけれども、まあ、そこから中国に乗り換えるといいますか、中国に傾斜するというふうに戦略を変えたかもしれないという見方まで、まあ、出てきているということだと思います。しかし、少し長い、視点で見てみますと、この1年間に3回と、いう訪中と言いますけれども、こういうのは特に金日成時代は珍しかったとはおそらく言えないんでありまして、金日成時代というのは毎年1回、特に重要な緊急の用事というものがなくても金日成主席は中国を訪問しておりました。まあ、その大半が非公式訪問であります。ですからそういうことを思い出してみますと、むしろその中朝の伝統的関係で言えばその状態に戻りつつあるということが言えるんであろうかと思います。今回の訪中は時間もある程度長かったんでありますが、中国の東北地域、あるいは南京、蘇州といったところを金正日総書記は訪問をいたしました。そして、中国の工業、農業、科学技術、あるいは商業、ビジネスといったもののいろいろな新しいプロジェクトを参観、したわけであります。こういうことをやったということは、中国側の観点からすれば中国の解放改革に基づく成果というものを金正日総書記に見せて、北朝鮮もそういう方向に 進むことを、まあ、誘導したいと、促したいという意図があったと思いますし、まあ一方、北朝鮮側からしますと、まあ中国の様々なプロジェクトを、まあ、参観する中でですね、中国に対してさらなる北朝鮮への経済協力、あるいはさらなる北朝鮮への直接投資というものを求めたいと、促したいと、まあ、そういう意図があったかと思います。実際今回の金正日総書記の訪中には軍人が同行をしていないということでありまして、まあこれは異例といえば異例なんですが、しかし2006年の1月の訪中の際にも軍人は同行しておりませんでした。まあこの2006年1月の訪中も中国の南部地域の様々な経済関連のプロジェクトを、まあ金正日総書記が参観したわけでありますが、まあその時と同じだということになると思いますし、まあ、とりわけ北朝鮮にとってみると、今回の訪中を通じて、中国側からの経済協力というものをさらに増やしてもらいたいという意図があったことは、まあ、まず間違いないかと思います。さて、金正恩総書記は5月25日に中国の指導者たちとの会談をいたしましたが、まず、注目しておかなければいけないのは、今回金正恩総書記は習近平中国の国家副主席とも会いました。で、これはまあ意味があると考えられますのは、習近平、氏はですね、昨年の10月に中国の共産党の中央委員会総会で、中央軍事委員会の副主席に選ばれまして、まあ、いわば後継者として、胡錦涛主席の後継者として、まあ決まったと言われている人でありますが、まあ、その中国の後継者と、まあ、今回金正日総書記は会ったと、まあ、中国の後継者から挨拶を受けたということでありますが、まあ、これがありますと、次は北朝鮮の後継者である金正恩氏が中国を訪問して、まあ、中国の指導者に対して挨拶をし、まあ、中国のその認定、最終的な認定をもらうという、まあ、その条件が整ったと考えられますので、まあ、そこが一つ注目されたということでありますし、まあもう一つは、これは北朝鮮の報道にはなかったんですが、中国側の報道によりますと、金正日総書記は、まあ、中国の指導者に対して、中朝友好協力相互援助条約の調印50周年、今年の7月11日が中朝条約の締結50周年でありますが、その意義について言及をいたしております。これはなかなか面白いのは、中国側の指導者は一切それには言及していない。すなわち北朝鮮は中朝条約50周年ということで、中朝条約に、かなり重点を置き、中国側は、そこをあまり、強調したくないということであったかと思います。7月11日がまさにその50周年にあたりますので、そこに向けて、今後中国あるいは北朝鮮がどういう動きを示すかが注目されますし、とりわけその7月11日の前に金正恩氏がですね、中国を訪問する可能性が注目されるかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1962年のヒット曲、伊藤ゆかりさんのロコモーションをお送りします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。 日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300、813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。